先ほどお読みしました「ヨハネの福音書5章1節から16節をテキストにして良くなりたい方です」題で説明いたします。5章の1節には、その後ユダヤ人の祭りがあってと書いてありますけども、祭りの名前が書いてないですね。エルサレムには年に何度も、エルサレムにはとかユダヤ人たち年に何度も祭りがありました。春には、杉越の祭りですね。これは最大の祭りで、イスラエルがエジプトから救い出されたことを記念する祭り。でそれに前後して、種入れのパンの祭りだとかあります。秋にはまた、ラッパの祭りという祭り、あるいは、刈り魚の祭り、まあ、あの農作物の刈り入れに関する収穫に関する祭りでありますけども、それぞれに旧約聖書における意味があって、ユダヤ人たちはこのようにして季節ごとに祭りを行い、また、まあ、それで信仰を新たにし、また生活のリズムをそれに持っていたんですね。でイエス様はもう一度エルサレムに登られたと書いてあります。エルサレムに乗ってきました。でそこにエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、ベテスダ、まあ、ヘブル語というかアラム語というか、まあ、ヘブル語としても読むことができると思うんですけど、哀れみの家とか、あるいはオリーブの家というのもあるようですけど、そういう池があって、あの聖書の地図なんか見ると割と大きなんですね。25メートルプールかな、そのくらいの池が2つあって、そこであの病気の人がそこに、集まって、周りでいっぱい5つの牢が、あの、まあ、屋根のついたこういう長い小屋じゃないんですけどね、屋根が渡り廊下みたいな感じのものがあって、そこに大勢の病人が横たわっていました。でイエス様はそこ行かれた時に、大勢の病人がそこで横たわってるなと、まあそうですね、あの病気の人もあるし、いろいろな障害を持って体が動かない人もある、そういう人たちがみんなそこで、ま、こう横たわってる。何してるかというと、この病気の人のようには、うん、真っ先にそこに入る、とそのどんな病気を持っててもそれが治るんだと、で、あの天使が来て水をかきますと、そういう言い伝えがあったようです。本当かどうか分かりません。ここのところには3節の次が5節になってしまって、4節が欠けてるんですね。4節は下の欄外にあって、ここにあの言い伝えがそこにあったということが分かりますけども、でも本当かどうか分かんないけれども、治るかどうかは分かんないんだけども、そこに一筋の謎を抱いて、動かない体を運んでそこに来て、あるいはそこまで運んできてもらって、そこでそういう幸せの気分を待ってると、まあ、この世の世の中のこう縮図みたいな、なんとか希望を持っていきたいという、そういう人たちが横たわっていたんです。でそこに38年病気にかかっている人がいたと、その人にイエス様は目を留められた。38年ずっとそこにいたわけではないでしょうけども、いつからかそこへ来て、あのそういう幸せを待って、ずっと長いこと横たわっていたと。でその人に、イエス様 その人にイエス様は良くなりたいのかと言われたんですね。良くなりたいのか、もちろんそこにそこでそんな良くなってるのに良くなりたい、良くなりたくないわけはないですね。当たり前のことを聞かれた、イエス様はなんでこんなことを聞かれたのかなと思うこともありますけど、良くなりたいのか、もうそれはもういわゆる喉から手が出るほど、もう本当にその幸運を求めてずっとここで忍耐して、まあ日陰に入ることはできているんでしょうけどね。でも日陰に入ってるとそのプールから、その水辺から遠い、その天使が来てその水をかきますという、そのことがあった時にすぐに行くことはできる。そういうことがたまにあると他の人が先に降りていくと、この人は嘆いています。まあ、その日本、まあ、最近日本とか中国や韓国でも同じような状況だと聞きますけども、子どもの出世競争といいますかね、より良い学校に行ってより良い会社に就職してなんてことを期待されて、そういうレースに、昇進レースに巻き込まれて、でも一番でないとならない、2番や3番じゃしょうがないというような状況で、そういうレースに巻き込まれて、しかし自分には力が足りない、精一杯頑張ってるんだけども何ともならない、そういうところに入れられて、そのレース、出世レースの中を走らせられる子供として、子供がいたとしたら本当に苦しいことだと思います。まあ、日本でもこの頃は少しはこうサラリーマンといいますか、仕事をする人たちの間でもいろいろな変化ですね、一本道ではないという社会に少しずつなってきてはいると思いますけども、競争社会の中で一番でなきゃ、トップ取っていかなきゃっていうところに、もういつもいるとしたら本当に気を緩めることができない、状況で本当に苦しい、ことです。で、そういう競争社会を全て否定するわけではありませんけれども、自分のに適した自分のしたいような道を選ぶことができたらどんなにいいかなと思いますね。まあ、そういうところに織り込まれて苦しんでいる人がいるとしたらですね、パウロが神様にその何かその自分に欠点といいますか、何か病気というか何かがあったようですね。それは聖書の中ではっきり書かれていませんけども、パウロが長年それに苦しんできた、その目の病気だという人もありますし、なんかその他のずっと治らない病気だというふうに言う人もありますけど、それにパウロが長年苦しんできて神様に何とかこれ治してくださいと言ったんだけど、神様が私の恵みはあなたに対して十分だというふうに言われたとパウロは言ってます。その今持っているもので、今与えられているもので満足して喜んでいきなさいということなんですね。私たちは自分にあれが足りない、これが足りない、ああしたい、こうしたい、いろんな希望を持ちますけれども、ある面で神様から多くの恵みをいただいていて、その恵みに満足して喜んで生きることができたら本当に私たちの人生が変わると思います。私の好きな箴言の言葉で、乾いた一塊のパンがあって平和なのは、ごちそうがあって争いがあって、ごちそうと争いに満ちた家に勝るということになりますね。どんなにお金があって豊かな生活をしていても、人と人とがそこで争ってばかり、そういう家は耐えられないですね。私たちは神様から与えられたもので満足する、あるいは貧しさの中にあってむしろ 喜ぶ生活を身につけたいと思います。さてイエス様はこの38年間の漁人に起きて床を取り上げて歩きなさいと言われました。突然です。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出すと書いてあります。これは本当にここに神様の奇跡の力が表されました。この奇跡について後からまたちょっと話したいと思います。このようにしてこれはこのイエス様はこの男に治りたいのかと言われた。そこから始まっています。イエス様はなんでこんなこと言われたかというと、イエス様はこの 男の本当の本音を聞きたい、まあこの男の人が考えていたっていうか目前のその課題といいますか問題、この人が悩んでいたことは、天使が来てあの水が動いた時に私を入れてくれる人がいない、誰も私を助けてくれる人がいない、その状態をこの人は苦しんでいる。イエス様はそのことを知らないわけではないんですけど、よく知ってこの人の気持ちがどこにあるのかもよく知っていたんですが、イエス様はこの人に治りたいのかと聞かれた。そのこの男の人の気持ちが、心がイエス様の方に向いてイエス様にお願いしたいという、そういう気持ちをイエスは表してもらいたかったと思います。これは私たちが神様に祈るということにおいて、一番基本にあって大事なことなんですね。神様は私たちはいろいろお祈りしますけど、私たちのお祈りを聞きたいと願っている。神様は私たちが何を願っているかを知りたいわけではない。神様は私たちがその何を願っているのか、何が足りないのか、何を苦しんでいるのか、よくご存知で、一部始終ご存知なんですけど、神様は私たちに、神様に向かって祈ってほしい、神様に心を向けてほしい、それで神様は私たちに祈ることを求められる、あるいは勧められる。その祈ることによっていろいろな問題が解決される。私たちが神様に近づいて神様の力を受ける。それまで、全くこう先の見えなかった状態から救いが見えてくる。その一番初めに神様は私たちに、神様に心を向けて祈ってほしい。ですから祈りがクリスチャン生活の一番基本のところです。私たちは神様に向かって神様に祈る。神様はそのことをどんなにか求めておられます。赤ちゃんが生まれておぎゃと言ってその声を出す、そのことをお母様がとても喜ぶように、神様は私たちが神様に向かって心を開いて神様と言って祈ることを神様はどんなに待っておられるかと思います。そのことによってそこからこう神様との交わりが始まって、そしてこの男の人はそこから次にそのイエス様が床を取り上げて歩きなさいという神様の奇跡的な御業もそこから与えられました。この人が神様に心を向けて、とりあえずこの人の言ったことはその自分の目の前の悩みですね、目の前の嘆き、いつもああ誰か私をプールに入れてくれる人がいないかなと思っていたんでしょう。でイエス様はどうしてこの人を目に留められたのか、それは聖書に書いてありませんけれども、これは私たちにとって神様がどうして 私に目を留められたのかなという、まあ、あの見える世界のことで言えば、たまたま近所に、私の場合だとね、あの浅草の下町の隅っこの方に、自治学校ができた。そこへ、あの同級生の女の子が行ってるってことをおふくろが聞いてきて、母が聞いてきて、お前も行っといでと。私も外、あの浅草の悪ガキいたんですから、なんとかその言葉も悪いし、手に負えないかどうか知らないけど、ああ、なんとかその、なんとかしたいと思ってたんだと思います。あんたも、あの、お迎えのなんとかちゃんが行ってるから、あそこ行っといでって言われて、それが、まあ人間的に見ればそこがきっかけですけど、それも、どうしてそういうのが、その浅草のバス停の一番、ボンボンしたところ、そんなところにそういう子供の日中学校ができたのかと、いろんな物語があるんでしょうけど、神様がそれすべてを配慮してくださって、そういうふうに導かれました。で、それは神様が私に目を留めて、私においでなさいと言って招いてくれたことだと、全部こう後になってみると、いろんなところからいろんなことがみんなつながり合って、そういうふうに神様が仕組んでくださった、そういうふうに思います。ここではイエス様がこの男の人に、38年間悩んでいた病気の男の人に目を留められたということの中に、神様が私たち一人一人に計画を持って、私たちを呼びかけ、神様の身元に召しておられるということを覚えたいと思います。で、ところがそのこの日がたまたま安息日であったということで、この病人が自分の寝ていた寝床を取り上げて、帰っていこうとした。で、それをユダヤ人の律法学者たちが見とがめたんですね。あそこにその自分の寝床を取り上げて歩いてるのがいる、安息日には物を運んではいけないという、ユダヤ教のミシュナという本の中に39箇条の安息日にはやってはならないことがずっとリストがあるそうです。まあ、聖書の他のところではね、安息日に許された距離にあるという言葉もありますから、安息日は何メートル以上歩いてはいけないと、そういうこともそのミッショナーの中にあると思います。それで日曜日じゃない安息日に荷物を運んではいけないという掟に自分の寝床を取り上げて帰っておこうとした、あれは違反だと、ピッピッて不要の話はしなかったでしょうけど、なんで日曜日にその荷物を物を運ぶの、この男の人は私を取り上げて歩きなさいと言ってくれた人がいると言いました。で、それは誰が言ったのかとユダヤ人が問い詰めようとするんですが、この男はイエス様に床を取り上げて歩きなさい、あるいは治りたいのかと、それだけしか言葉交わしてない、あれが誰なのか知らなかったんですね。それで、誰かが私に言ってくれたんだけど私知りませんということになってしまったんです。で、14節になると、後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれません。で、この人は何を罪を犯していたのかは書いてないんですね。ただこの人がその病気が治されたということをイエス様はこう再確認して、あなたは良くなったと、良くなったんだから これからはもう罪を犯さないようにというふうに言われたんですが、まあ特定の病気と罪というのは、そう、まあ旧約聖書の中にはね、あの罪を犯したために雷病になったという、今はさ雷病という言葉は使えないんですけど、そういう例はいくつかありますけれども、その他にこう特定の病気と、それから罪ということは決まってないんで、一般的な話だと思います。ただ体が治っただけでは人は救われない。当面そこで元気になって健康になった喜びますけども、そこでお住まいになっては何のために癒されたことがなくなってしまうんですね。その後の人生がまたこう、これまで通りの、あるいは罪に満ちたものであったとしたら、癒されたことが何もならない。その体が癒されたら、魂も心も神様の前に救われて、神様のものになっていかなければいかない。そういうことを、この一般的な意味で、イエス様はもう罪を犯さないようにということを言われたんですね。それでその後、この病気だった人がユダヤ人たちに会って、自分を治してくれたのはあの人だ、イエス様だということを言ったんですね。でここでこの人まずいこと言ったなと思ってね、あのイエス様のことをユダヤ人たちが付け狙っている、まあ、あの敵対していたわけですが、それがここで始まったのかどうかちょっと分かりませんが、イエス様のことをユダヤ人たちに告げ口するようなね格好になってしまってるなと思ったんですけども、まあ、よく見るとこの人が、ユダヤ人たちにイエス様のことを言ったのは、この人がイエス様に治されたということを心から感謝していた。だからユダヤ人たちにも、あの人はあんなふうに奇跡をも行われる、印をも癒しをも行われる素晴らしい人なんですよということをユダヤ人たちに言いたかったのではないかと思います。この前の言葉の調子といいますかね、その人は言ってユダヤ人たちにわざわざ言ったんですね。ユダヤ人たちに自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。あのイエスという人が自分を治してくれたんだと、そういうことをユダヤ人たちに言って、まさかユダヤ人たちがそれをまたそれを妬んでイエスキリストは迫害するようになるとは思ってなかったと思うんですね。そのようにして、まあ、それはその彼の非常に純真なところでいいところだったと思いますけれども、またユダヤ人たちはイエス様を迫害するようになったと書いてあります。そしてイエス様は17節、イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。これは安息日に言われたことです。そして私の父は今に至るまで働いておられます、イエス様おっしゃったんですね。安息日の始まりっていうのは皆様ご存知だと思いますけど、神様がその天地創造、世界の初めにこの世界を創造された時、初めの日は光あれと言われて、それから6日間かかってこの世界を創造されました。そして世界が全体が完成して、それは甚だ良かったと、この世界が出来上がったのを見て、神様は7日目にお休みになった。書籍にそのように書いてありますけども、その7日目に神様が世界を創造終わって休まれた、そのことをもって 人も一週のうち第7日目、まあ一週のサイクルを7日にするっていうことも神様の創造の6日間と1日の休みということから始まったんだと思いますけど、7日目を休みにする、それが安息日で、神様の世界を創造された時にお休みになったその休みが始まりですけども、そのことをユダヤ人たちはいろいろことも細かいルールを作って、荷物を運んでいけないとか何歩以上歩いてはいけないとか、そんな風にしている。でもイエス様がおっしゃったことは、私の父は今に至るまで働いておられる。神様は6日で世界を創造されて7日目はお休みになりました。その7日目というのはもうずっと続いている、その今の24時間の1日ではありませんから、ずっと続いています。でもその後神様はこの世界を維持するために摂理という働きをしておられます。こう、まあ、一番分かりやすいのは、まあ、地球がぐるぐる回ってる、太陽がそう回ってる、その世界のその物理的な動きが、こう人間がそこから法則を見出して、これはケプラの法則にのっとって、引力によってこの引力とその運動量がずっと維持されて天体がこういうふうに回るんだという数式ができますけども、その数式にぴったり収まって、本当にわずかな狂いもないような世界が形で世界が動いています。だから何年後に月と太陽が、地球が一直線になって日食が起きるなんてことは何年も前から分かるんですね。そのくらいこう世界が精密に規則的に動いている。これは何ででしょうか。法則があるから、ケプラの法則があって、ニュートンのその万有引力の法則があってでしょうか。そうではなくて、その法則を決めたのが誰でしょうか。その神様がこの世界を非常に精密に正確に動かしておられる。それを人間が見て、まあ、天体観測をやってですね、これこういう法則によって動いている。でその法則というのは、まあ、数式で表すとずっと何年後にどういうことがあるっていうところまで、きちんと計算ができる。それほどに正確に動いている。これこの世界の始まりの前に何か法則があるとしたら、それはその法則は誰が決めたもんでしょうかということですね。何もないところからこの世界が偶然生まれて、そこにあるものがある法則によって動いている。これを見たときに、この法則が何か知らないけど、この世界より先に、ずっと先に無限の時間の外になるような時から法則があって、それに沿ってこの世界が動いているとしたら、それじゃあその法則は誰が決めたんでしょうかということになりますね。神様がこの世界をきちんとルールにのっとって動かしておられる。その世界を観測することによって、測定することによってですね、この一周何点何秒、 0. 点何秒までずっと正確に測定すると、そういう法則があるということが分かる。その法則が先にあるんではなくて、神様がこの世界を動かしているところに人間がそこに規則性を発見した。それによって、この世界の成り立ちが分かる。こういうふうにこの世界を観察して、そこからルールを見出すという、そういう仕事を科学と言います。科学というのはこの世界がどんなふうになっているかということを観察して、そこにルールを見出す、そういう仕事です。でそれはそこからいろんな応用ができるようになって、 人間が技術という形でその科学を応用するようになっている。その、うん、まあ、その神様が全部をそういうふうにして正確に動かしている、その仕事を摂理というふうに言います。この世界のすべては神様が動かしている。その神様が摂理という、創造と摂理ですね。神様は世界を創造されたの、作られたのを創造と言います。その後神様がこの世界を動かしておられるのを摂理というふうに言います。その2つの方法によって神様はこの世界を作り、そして維持して、その中に私たちを置いて、神様の愛の中に置いて、この地、世界、この地上の世界を治めるようにというふうに人間に委託されています。で、イエス様がここで私の父は今に至るまで働いておられるというのは、神様がその創造された世界をその後も一日も休みなく、一瞬の休みもなく、この世界を正確に動かしておられる、維持しておられる、その働きを神様は安息にしてあろうか何だろうか関係なしにやってらっしゃる。それは人を癒し、人を救う、そういう技は安息にしてあろうか何だろうか関係ない。神様がこの世界を24時間365日維持して支えて、神様の御業を成しておられるように、神様は安息日に良いことをやめられるという、そんなことはありませんという意味です。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。イエス様は神の子であられましたけども、ご自分を神様と等しいと言われた、それを聞いたユダヤ人たちの中に、まあ、安息日を破る、この男は安息日を破る、しかも自分を神と等しくする、これはもうこれ以上ないような冒涜の罪だということで、ユダヤ人たちはイエス様を迫害し、イエス様を何とか殺そうとするようになっていきました。今日はイエス様がこの病気の38年間病気だった人を認めて、目に留めてですね、治りたいのかと呼びかけられたように、神様は私たち一人一人も呼びかけておられる。そして神様は私たち一人一人の声を聞きたい、返事を聞きたい、神様に向かって私たちが神様を感謝し、神様を愛する、神様に従うということを常に祈りを持って神様の前に表していきたいと思います。今日はベテスデの池で癒されたこの話から他の点を学ばせていただきます。お祈りします。神様、あなたが私たちを帰り見て見救いに入れ、私たちを愛してくださっている、そのことを本当に感謝いたします。神様がなぜこのような私たちをお救いくださったかは分かりませんけれども、神様がそのように私たちを愛していてくださることだけは本当に確信できますから感謝いたします。その愛に応えて私たちはいつも神様に向けて心を開いていくことができますように助けてください。あなたは本当に地上のいろいろな恐れの中にあっても、私たちは神様を見上げ、神様の力に支えられて歩むことができますことを感謝いたします。このコロナの恐れの中にあって、本当にその多くの方々がその恐れや危険の中にあって悩んでおられます。神様もどうぞそれらの方々にあなたの救いをお与えくださいますようお願いいたします。また私たちもどうかその方々にあなたの救いを運ぶ私の歩みができますようにどうぞ助けてください。 番組を心から感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。